ただいまから新約聖書ヘブル人の手紙7章1節から3節までを通してメルギゼデクの祝福と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。今日のところではいきなりメルギゼデクという人が登場します。きっと教会学校にずっと昔から来ている人たちもメルキゼデクって誰ですかって言われてもあまり答えられる人はいないんじゃないかなって思いますね。まあ、きっと CS の先生は分かると思いますよね。分かりますよね。だいたい今から4000年ぐらい前の人ですね。アブラハムが生きていた時に、サレムという町の王様でした。聖書に出てくるのはたったの3回だけですね。創世記と、そして詩編と、そして今日の読んでいただいたこのヘブル人への手紙だけです。3回しか出てこないにもかかわらず、このメルキゼデクっていうのはとても大事な人だというふうに聖書は言うんです。今日の3節を見ますと、父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めもなく命の終わりもない、お父さんもお母さんもいないなんてそんな人誰だろうかって思います。幽霊じゃないか、天使かな、まあ、そんなことを思っても不思議じゃないぐらい、まあ、そういう謎の人物なんですよね。けれどもその後にはっきりと書いてあるのは神の子に似たものとされ、つまりイエス・キリストに似ている。メルキゼデクっていう人はイエス・キリストが生まれる2000年も前にいた人ですけど、でも2000年も前からイエス様の姿を何かこう表しているようなそういう人だったということです。メルキゼデクは義の王という意味があります。メレクっていうのがですね、これは王様で、ゼデク、まあ、ゼデクとも言いますが、これは義ということですね。義の王様、その王様がやったことっていうのはたった一つのお話しかないんですね。それはアブラハムとのエピソードです。ある時アブラハムが戦争に出ることになりました。アブラハムはもともと戦争を好んでする人ではありません。聖書に出てくるのは後にも先にもこの時1回だけです。まあ4000年も前の戦争ですから当然剣やまた弓矢とかそういうものを使った戦争です。もう肉体戦っていうかな、もう何でもありのそういう戦争ですね。その戦争に彼が巻き込まれることになったのは5人の王様が連合軍になって北の方から攻めてきた。そしてその5人の王様に対して4人の王様が立ち上がって迎えて撃ったわけです。5対4ですね。結果的には5が勝ったんです。北の方から攻めてきた5人の王様の連合軍が勝ちました。アブラハムはその戦争が終わるまで何もしなかったんですけれども、その戦争によって、実は自分の甥のロトという人が連れ去られてしまった。この時、甥のロトという人は、ソドムという町の中に住んでいて、そしてそのソドムが戦争に加わったんです。そして負けてしまったもんですから、結果的にロトも、またその家族も、またロトが持っていたたくさんの家畜やたくさんのしもべたちもみんな敵のものになってしまった。もう戦争に巻き込まれたことによってロトは家族を失い、自分の大切に育ててきた牛や羊やそういうものも全部失って、また自分自身も自由の人間じゃなくってどこかに連れて行かれて、そして奴隷にされるようなそういうことになってしまった。本当に戦争に巻き込まれるっていうのは大変なことですね。 この時、このロトは、実はソドムの町に引っ越したばっかりだったんです。それまで、ロトはアブラハムおじさんと一緒にいました。一緒に旅をしてきたんです。しかし、アブラハムおじさんの家畜も、またロトが持っていた家畜も、とってもたくさんに増えてしまって、一緒に住むことができなくなった。もっともっと広い、たくさんの家畜を飼うためにもっと広い場所が必要でした。そこでアブラハムはロトさんに提案しました。別れて住みましょう。そしてロトがぐるりと周りを見渡すと、一つだけ緑の青草がたくさん生えている、すごく家畜を飼うのにいい場所があった。それがこのソドムの町のところだったんです。ロトはそこを選んでそこに住み始めました。最初はうまくいくと思ったんですけれども、こんなに戦争に巻き込まれてしまって、自分が持っているものを全部失ってしまって、きっとロトはすごく後悔したと思います。あの時自分がソドムの方を選ばなかったらよかった、もっと違うところを選んで住んでたらよかったのに、そんなことを後悔してがっかりしたけれども、もうがっかりしても遅いんですね。もうどんなにやっても元の通りには戻らない。もう諦めるしかないんです。ところがそのロトのところからアブラハムのところに一人のしもべが逃げてきました。そしてロトが捕まったことを知らせます。それを聞いてアブラハムは決断しました。ロトを助け出そう。敵はあの5人の王様です。4人の王様の連合軍でも勝てなかった相手です。でもその相手に対してアブラハムは自分の家で生まれたしもべたち318人を連れて、その5人の王様を追っていきます。普通に考えたら勝ち目がありません。向こうの方がきっとたくさんだったでしょう。強い武器を持っていたでしょう。戦いにも慣れていた。アブラハムの人たちは戦いに慣れていない、少しの人数の強い武器を持っていない、そういう人たちです。しかしアブラハムは神様に祈って勇気をいただいて、そしてよく考えて戦いました。アブラハムはその5人の王様の敵をぐるりと取り囲んで、そして夜彼らが寝ている時を見計らって戦いを仕掛けて、そしてついに勝利をしたんです。アブラハムは甥のロトを取り返しました。家族を取り返しました。ロトが持っていたいろんな財産を取り返しました。それだけではありません。ソドムの王様の財産も、またその町の人々やその財産も全部取り戻すことができたんですね。戦争で全部をなくしてがっかりしていたのは、実はソドムの王様も一緒でした。ですから、まさかアブラハムっていう人が出てきて全部を取り戻してくれるなんてソドムの王様は思っていませんでした。まるで何かウルトラマンやスーパーマンかなんかが来て全部を救い出してくれたような、そんなことでしたね。だからソドムの王様大変喜びました。どうか戦利品を取ってください。つまり戦争で取ってきたこの宝物をどうか取ってください、受け取ってください、そういうふうに勧めるんです。けれどもこの時アブラハムは言いました。私は神様に誓って言いますけれども、糸一本でもあなたからいただきません。糸一本ですよ。こういう洋服の糸一本、靴ひも一本でもない、糸一本もいただかない。どうしてアブラハムはそんなことを言ってしまったのかなと私思うんですよね。きっと私だったらですね、最初はいえいえそんなもったいない、私なんだけど言いながら、あとですね、じゃあいただきますって言ってですね、最終的にもらってしまったんじゃないかと思うんです。でもアブラハムは糸一本いただきません。何かすごく男気があるっていうんでしょうかね。アブラハムのかっこいい一面を見る思いがします。どうしてアブラハムは宝物をもらなかったのか、その答えが実は メルキゼデクなんですね。メルキゼデクはアブラハムを出迎えて、アブラハムに祝福を与えたっていうんです。そしてアブラハムはメルキゼデクから祝福をもらってしまった以上、もう私は他の宝物はいただくわけにはいかないと言って、宝物をいただかなかったんです。普通に考えたら、王様の宝物ってのは非常に高級ですよ。高いんです。それをもらうことと、神様の祝福をいただくのと、どっちがいいのか。多くの人は、じゃあ王様の方、というふうに言うかもしれません。けれども、アブラハムは、神様の祝福をいただいてしまった以上、私はもう王様から祝福を、宝物をいただくわけにはいかない。と言って、宝物を受け取らなかったんですね。この時、アブラハムが受けた祝福っていうのは、どんなに素晴らしいものだっただろうかって想像しますけど、聖書が語るのは、意外と説教臭いものだったんですね。それはどういうことかというと、祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された、意図高き神に誉れあれ。それだけです。この中に、アブラハムさん、あなたはこれからお金に決して困ることはありませんよとかですね、アブラハムさん、いつも神様があなたの健康を守り続けてくださいますよとか、そういうことをですね、一言も入ってないんです。ただあるのは、神様があなたに勝利を与えたんだから、だから神様にあなたは礼拝をしなきゃいけない。それだけなんです。なんかちょっと、牧師先生に呼ばれてね、いいことがあったとき、じゃああなた献金しなさいよって言われるような感じですよね。って感じがしますけれども、でもアブラハムさんはなんと、十分の一を捧げて神様を礼拝しているんですね。この時、アブラハムが受けた祝福って何だったのか、メルキゼデクが与えてくださった祝福って何だったのか、今日はそれをご一緒に見ていきたいなって思っているわけです。メルキゼデクの祝福、それは一言で言えば神様の祝福です。私は時々神様の祝福っていう言葉を使います。今日もお祈りの中で言いましたし、また手紙やメールを書くときにその後ろにですね、神様の祝福がありますようにとかを書きますね。時々英語でもですね、なんか God bless you とか書いてですね、手紙の後ろの方にこう書くことがあるみたいですよね。そういう手紙をもらったこともあります。でもその神様の祝福って一体何なのか、私はある時にふっと思い始めて、なんだかよくわからないなと思い始めたんですね。神様の祝福って言うけど、一体何のこと言ってんだろうか。それを考えながら、実は今も考えているところなんです。これが祝福なんだって思うものに、まだまだ奥がある気がして考え続けているんですね。多くの人々は、神様の祝福っていうのは、やっぱり私が願っていること、私が欲しいもの、そういうものが手に入ることだというふうに思うんじゃないでしょうか。よく子供に、子供って言っても小学校の低学年ぐらいでしょうかね。何か欲しいものあるとか言うとですね、なんとかのゲームとかですね、なんかおもちゃがどうだとかですね、なんとかのカードがどうだとかいろいろ言いますよね。で、大概そういうのを聞いてる、ちょっと知恵の働く子がですね、100万円が欲しいとかですね、お金の方にこう動いていくわけです。で、お金の方に話が行くと、その後ですね、1兆億千万円とかですね、わけのわからない値が出てきて、国家予算かなって思うぐらいのことが出てくるわけですよね。もう全然わけがわからない。でも、子供でもそうやってなんか願いがあるわけですよね。私たちもどこかで心に願っているものがあって、それは家族のことなのか、または仕事のことなのか、自分のことなのか、いろんなことが、あります。教会のことというものも当然ありますね。いろんなことを願ってる、または祈ってる、そういう願いや祈りが本当に聞かれるっていうことは、これ神様の祝福に間違いありませんね。神様の祝福があるからこそ、そこで私が思っていることは本当になる、実現する、 でもじゃあ神様の祝福ってそれだけなのかというふうに考えていくと、どうも違う気がすると私は思うわけなんです。私の祈りや願いが聞かれるだけが祝福なのか、いや、私は聖書を読む中で神様の祝福というものが自分の祈りや願いを超えるもの、自分の予測を、予想を超えているものだということをしばしば目にするわけです。例えばこんなお話がありますね。教会ができ始めてすぐの頃、このペンテコステがあったすぐの頃です。ペテロとヨハネが3時の祈りをするために神殿に行きます。神殿の美しの門というところに一人の男が座っている。それはいつもそこで座って物乞いをしている足の不自由な男です。この男を見て、この男はペテロとヨハネに、まあ、恵んでください。まあ、声をかけるわけですね。ペテロとヨハネはこの男の方に行ってじーっと見て、ペテロは言うんです。金、銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。そしてこの男を立たせると、たちまちその男の足に力が入るようになって、歩くことができるようになった。そして飛び上がりながらペテロとヨハネについていった。もうその神殿にいた人々は、あれはあそこで物乞いをしていたあの男じゃないかと言ってですね、非常に驚いて神様を崇めたっていう、そういう話がありますね。この男は願ってたのか。願ったことはお金をくださいということだった。しかもそのお金といっても1年分暮らせるお金がもらえるとはとても思ってない。今日が明日が暮らせればそれでいいという気持ちで、恵んでくださいと手を出したんでしょう。それぐらいのことしか願っていなかった。しかし神様の祝福というものは、その男の予想を超えて、想像を超えて、自分が歩けるようになるという祝福を、この男は得たのです。私たちは、自分が祈っていること、願っていること、それが本当に自分にとって必要なのかどうなのか、よくわからないということがあるんじゃないでしょうか。祈りがありながら、願いがありながら、でもそういうものを祈ると同時に、自分に本当に必要なものは何なのか、それはよく分かってない、実は見えていないということがたくさんあるんじゃないだろうかと思います。例えば心の声という言葉があります。心の声を聞く、それはどういうことかというと、自分の心の中にどういう声があるか、つまり自分の本音はどういうふうに感じて、どういう事柄を思っているのか、それに気づくということですね。忙しくしている、次から次のやることがある、そういう中で自分の心が疲れている、あの人に言われたことで傷ついている、何かとってもストレスを感じている、そういうことを感じることもなく、気づくこともなく走り続けなければいけない、そういうことの先にちょっと心が疲れて動かなくなってしまうということがやはりありますね。心の声があれば体の声があります。実は私5月に入って、2回も熱を出して、1日でしたけれども寝込んでしまうということがありました。牧師になって1月に2回もそういうことがあるというのはですね、自分の中で初めてで、もう今すっかり元気になって大丈夫なんですけれども、どこか疲れを感じていた、自分のその体の声に耳を傾けていなかったんじゃないだろうか、まあ、そのことを思ったりしますね。また体が疲れているときに無理にいろんなことをやってしまうと、スポーツ選手でもですね、疲労骨折をしたり、まあ、ちょうど先週でしたかでしょうかね、錦織選手というテニスの選手が疲労骨折をして大きな大会に出られなくなってしまったということがニュースで流れました。そういうことだってある。心の声、体の声、本当に自分に必要なものは何なのか、私たちは案外そういうことを分かっていないという面があると思うんです。けれども神様の祝福というものは、そういう私たちが分かっていないところを 分かっていないとしても神様の祝福は私たちに与えられる。私たちが祈ることもできない、願うこともわからない、そういったことを神様は私たちに与えてくださる、予想を超えて与えてくださるということです。あの男は自分がまさか歩けるようになるとは思わなかった。おそらく随分前でしょうか、何度も何度も歩きたい、もし自分が立ち上がることができれば、もし自分が歩ければとあの男も願ったことでしょう。けれども願えば願うほど自分が立ち上がれないことはわかる。自分がこの足が自分医療の力で治らないことはわかる。治ったとしても自分にそんなお金がないことはわかっている。もう絶望するしかない。願えば願うほど絶望が深まる。そういう中でこのあの男もおそらくいつからか自分が願ったことをどこかで押し殺しながら、でもそうやって生き抜いてきた。私たちも自分は前は願っていたことがあるけれども、もうそれは願うとつらい、だからもう願うのをやめてしまうということだって中にはあるでしょう。でもそういう私たちの思いを超えて、予想を超えてイエス様は私たちに祝福を与えてくださるということですね。イエス様に出会うときに自分の予想を超えるようなことが起きる。自分の予想を超えることが起き続ける。これがイエス・キリストを信じていく一つの大きな喜びではないだろうかと思いますね。しかし私はじゃあこれが神様の祝福かと言われると、もう一歩先に進んでみたいと思うのです。神様の祝福というものはその現象にあるのではなく、そこで起こった事柄にあるのではなく、そこで例えば祈りが聞かれた、願いが叶った、夢がそのまま実現した、そういう事柄にあるのではなく、その人の信仰が変化して初めて祝福になるということです。あの物乞いをしていた男が歩けるようになった、それは一つの現象であり、それも確かに一つの祝福です。けれども神様があの男に一番にお与えになりたかった祝福っていうものは何だったのか。それはおそらくイエス・キリストを知るということだった。あの男はイエス・キリストの名によって歩いたんです。イエス・キリストの名によって歩いたということは、すなわちイエス・キリストをその時知った。イエス・キリストという方が分かって、しかも分かったというのは、イエス・キリストという方は私を歩けるようにしてくださるお方。私を歩けないと思っていた絶望の淵から救い出してくださったお方として、イエス・キリストを信じた。その信仰こそが、神様があの男に一番に与えたかった祝福なのではないかということですね。一つの現象を通して信仰が変化する。その信仰の変化こそ神様の祝福であったということなんです。最近私はカルバンという人のことを学んで、それをまとめている中にいますが、その中で教えられたことが一つあります。それは私たち人間が本当に神様のことを知るってどういうことなのか、どこまで行ったら本当に神様が分かったと言えるのかということです。二つの大きな要素があるんです。一つは聖書です。聖書を通して神様がどういうお方か知る。神様が愛であるお方である。神様が聖なるお方である。神様が正しいお方である。そういうことを私たちが知っていくということ。教会学校に行っている人たちは聖書の物語がよくわかると思うんですね。アブラハムさんって何ですか、モーセさんってどんな人ですか、ダビデさんはどうですか、もうダビデとゴリアテの話なんてですね、もう誰だってわかるという感じがすると思いますね。しかしじゃあ アブラハムさんに与えられ、そしてモーセさんにも与えられ、そして同時にダビデにも与えられていた神様のご計画って何だったのかって言われると、何だろう、イエス様によって実現した神様のご計画、そのご計画は何ですかと言われたら何だろうかと思う。その神様のご計画を私たちが聖書から知るということ、これがまず第一の要素なんです。二つ目のことというのは、その神様のことをそうやって聖書から理解すると同時に、その頭で理解したことが自分の生活の中で自分の体験として分かるということ。神様の愛であるということがペーパーテストにね、書くように分かるんじゃなくって、自分の心が動いて自分が変わるほどに分かるということ、それこそ本当に神様が分かるということなんだというんです。つまり神様を知る、神様が分かるということは、神様に向かって変えられることだということなんですね。イエス・キリストを信じていく中で、誰もがそういうことを経験します。経験します。イエス・キリストに向かって変えられる。私自身が変わっていく。自分の性格が変わっていく。その変化は本当に小さなものかもしれません。こういう日曜日の礼拝を聞いて、また聞いたけれども忘れてしまう、聞いたけれども元通り戻っていく、そういうような事柄を繰り返す中で、でも確実に変えられていく。私たちはそういう神様が変えてくださるという祝福、これをすでに分かっているんじゃないでしょうか。乞食をしていた、物乞いをしていた男は、歩けるようになることを通してイエス・キリストに救われた、そういう信仰を持ちました。またアブラハムはどうだったのか。あの戦いに勝利してメルギデテクから祝福をいただいた、この戦いの勝利は神様によるものですよと言われて、彼は分かったんです。本当にそうだ、自分のしもべたち318人、本当にわずかな人数、しかも戦争はですね、自分が一人頑張ったってどうにもならないんです。チームワークが大事です。そして一人一人の戦いが大事です。そういうことが全部うまくいった。これは自分のおかげじゃない。神様のおかげだ。神様は本当に私と私の家族をこうして守ってくださって、勝利を与えてくださった。この戦いは、この勝利は神様によることだと神、アブラハムも分かった。アブラハムもそうで、神様が分かった。だからこそ神様に礼拝を捧げ、神様以外のところから祝福をもらうことをしなかった。ソドムの王様から宝物を受け取ることを拒んだんです。アブラハムがここで変わったからこそこういうことが起きた。神様に向けて私たちが変えられる。これが神様の祝福ではないだろうか。実はこの神様の祝福に目が開かれていくと、苦しみの中にでも実は神様の祝福があるということに気づいていきます。私たちはもうすでに100回祈れば100回祈っただけ、アブラハムのように勝利を得るわけではない。私たちはあの物乞いをしていた男のように、あっという間に自分が変えられて奇跡的なことが起こると、誰もがそういうことが起きるというわけではない。私たちが願っていることは、願っているにもかかわらずなかなか聞かれない。前から祈っていた私が置いてきぼりにされて別の人の祈りが聞かれてしまう、そういうことだって経験するんです。けれども、その祈りが聞かれない中においても、もっと言えば苦しみの最中にあっても、神様が私を神様の方に変えてくださることが祝福だ、この祝福に目が開かれているならば、私たちはどういう中であっても神様の祝福を見出して 神様の祝福を数えることができるんです。そしてそういうふうに祈りが聞かれないという中で得た神様の祝福の方が、祈りが聞かれる中で得た祝福よりも私たちを強くするんです。一度祈りが聞かれるけれども別の課題がすぐに湧き起こってくる。苦しみは去る。しかしまた別の苦しみがやってくる。けれども私たちが苦しみの中で得たその神様の祝福、こんな苦しい中であっても私はこうやって神様に変えられている、私に神様祝福を与えてくださっているというその確信は私たちを何よりも強くするんです。私たちの人生の土台となり軸となっていく。祈りが聞かれることも祝福です。けれども祈りが聞かれてもそれは自分の人生の土台にどれだけなるでしょうか。聞かれた祈りをどれだけ私たちは覚えていられるでしょうか。案外忘れてしまうことが多い。しかし聞かれない中で苦しみの中で神様に変えていただく、これこそが祝福なんだということを受け取るときに、それは私たちを強くするんです。私たちを強め、私たちを立てていく。このような私たちに祝福を与えてくださるお方が私たちと共にいてください。私たちにはイエス様がいてくださるのです。イエス様は言われました。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられます。あなた方に必要なものを神様は分かっていてください。私に必要なもの、先ほども言いましたように心の声、体の声、よく分からない私たち、本当に自分に必要なものは本当に分かりにくい。けれどもイエス様は私以上に私のことを知っていてくださって、私に一番必要なものをくださるお方、私に一番必要なもの、私が神様に向かって変えられて神様のことがもっともっと分かるようになるということ、神様はその祝福を私たちに与えてくださるんですね。私たちの周りには実にいろいろな声が響いています。あるものは私を高ぶらせます。あるものは私をがっかりさせます。あるものは私たちにいてもいなくてもいい人間だというような本当に厳しい言葉を私たちにかける。その中にサタンが働いて私たちをダウンさせようとします。しかし私たちには神様の声もまた響いているはずですね。私はあなたを愛している、あなたは高価で尊い、そしてそう言ってくださるお方が、私はあなた方に必要なものを全部知っている、私が全部知っているんだ、あなたが心配する以上に私が知っているんだ、そういう力強い神様の声も私たちに届いているはずです。この声にしっかりと耳を傾けて、しっかりと握りしめて、今週も主と共に歩んでいこうではありませんか。お祈りします。お優しい天の父なる神様、私たちに与えられている神様の約束を感謝します。あなたは私たちに祝福を与えてくださいます。私たちの祈りが聞かれること、私たちの予想を超えて何かあなたがくださること、そして私たちがあなたのことを知ること、あなたは私たちの人生にいくつもいくつも与えてくださいます。私たちはこの中のある者たちはすでにそういうものを経験しあなたを喜んでいます。けれどもまだまだ祝福は続きます。何歳になっても神様の祝福はそこにあります。またこの祝福は誰にでも開かれています。まだイエス・キリストを信じる そしてバプテスマを受けてない人にもこの祝福は開かれています。イエス様を求めてこの祝福に生きることができるように私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。